それでは黒岩知事にお話を伺っていきます。知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は先日行われた第11回命の授業大賞表彰式の様子などを交えながら神奈川県で取り組まれている命の授業についてお話を伺っていきたいと思います。まあ以前にもこの神奈川マフィンで何度か知事命の授業についてご紹介はしていますよね。
そうですよね。まあ命、ひらがなで書いた命ですけどね、はい、まあこれ私が一番大事にしている言葉なんですけどね、はい、まあこの中で一番大事なのは何かって言ってやっぱりねこの命だと思うんですよね。だからまあ、知事になった時もですね、ずっと命輝く神奈川を作りたいとずっと言ってまいりましたけどね、はい、ただ現実問題としてはね、なんでこんな命が軽々しく扱われてしまうんだろうというふうなね、ことが、まあ世界中、日本でも神奈川でも起きてるわけですよね。それは現実ですね。その時これ、じゃあどうすればいいのかなって言った中で、まあその、これをやればなんとかなるってことではないんだけども、はい、やっぱり基本というか命の大切さということをですね、みんなでこう確認し合うということを、そういう経験をずっと続けていくということがやはり大事かなと思ってですね、そしてまあ命の授業ということをやってもらおうと。ということで提案をいたしました、はい、だからね命の授業だったらね何でもいいですって、それはペットの物語でもいいしねこのご家族の病気のことでもいいしね動物の、ね、ことでもいいし、まあ、森のことでもいいしね、はい、何でも構わないよっていう話の中でそう考えれば命の授業っていうのは100万通りあるんじゃないですかっていう、はい、いうことで、だから命の授業は誰でもできるよねって言って、っていうので展開をしてきてですね、ずっとまあ、だんだん発展をしてきたというか、その命の授業をやっていただいて、それを受けた感想文ですね、これを書いて送っていただいて、はい、でその素晴らしい作品を表彰していると。これが命の授業大賞ですね。
はい。これは、その家庭や地域のコミュニティの中で、まあ、命について感じたことですとか、うん、あとは自分で考えたことをすべて、何でも内容はもう、何でもいいよ、命に関するものだったらいいよという、う
ん、そう、幅広く捉えてるんですね、
はいはい、
これ県内すべての児童、生徒を対象としてですね、はい、学校の部、家庭、地域の部、共に生きる社会神奈川県賞部、このね、3部門についてね、はい、募集をしてるんですね。だから学校での授業をですね、授業の中で命の授業をやっていただくという、その時の先生はですね、例えば外部から先生招いても OK。
はい、
だから病院のお医者さんが、講師として来てお話をするとかですね、はい、いろんなそういうパターンもある。例えば戦争体験をね、語りに来てくださる方がいらっしゃって、それを学校で聞くという、こんなのもあるし、はい、家庭地域の部って言ったら、本当に例えば家庭だったら本当にお父さんお母さんが子供たちになんかこう話をかけるとか、こんなのどうだろうって言って話をする。これも命の授業だっていうような、はい、これ捉え方ですね。
はい、
それとまあ、共に生きる社会神奈川県賞って、これまあ神奈川県が作って、これを広く普及させようとしてますけども、まあ、こういった共に生きるっていう、テーマでなんか考えて、なんか話し合ったものが、うん、それがまあ命の授業でもそれも構わないというようなことでやってまいりましてね。
はい。
で、いろんな賞があるんですけどね。まあ、教育委員会賞、神奈川新聞社賞、あるんですけども、対象となるのは知事賞。
知事賞。はい。
私自身が最後選んでましてね。
はい。
で、共に生きる社会神奈川県賞賞という、これもあるんですけど、この二つの賞については私自らがですね、はい、まあ、表彰をしているということになってるんですね。
はい。
で、これ去年でちょうど10周年迎えたんですね。で、1回目の時はですね、応募作品が2000通は満たなかったんですね。
はいはい、
それがもう昨年は、もう1万1000を超えてですね、今年は1万2000を超えたということになって、はい、
年々
増えてまいりましたね。
はい、
それでまあ、昨年度10周年迎えたということなんでね、第10回の各賞受賞作品及び過去の大賞作品とともにこの命の授業実践取り組み事例等をと、収めた記念誌を作成をいたしました。
はい、今手元にありますが、はい、この10周年記念誌という、
ね、見ていただくとね、結構なんかね、胸にグーンと迫ってくる様々なね、
ね、
素晴らしい作品がありますよ。
はい。で、この命の授業対象のポイントというのは、その作文を書いた人だけではなく、うん、授業を実践された方も一緒に表彰されるところと伺いました。
そうそう、それが一つの特徴なんですね。まあ、感想文で選ばれるわけですけども、はい、その授業を実践した人も来ていただいて、そしてその、まあ、どんな授業をやってくださったのかなって話を聞きながらですね、はい、そしてその両方にその表彰するということなんですね。
はい、
でもまあ、実際あったのはね、親子の会話の中で選ばれた、言ったら、 親にも子にも、その、
そうですね。
表彰が届くというね、こういうことにもなってるんですね。去年のね、大賞の作品なんかもね、
はい、
いやー、素晴らしかったですよ。これなんと受賞したのがですね、
はい、
小学校1年生。
小学校1年生。
そう、川崎市立、金穂堂小学校のですね、はい、1年生、当時ね、
はい、
近藤志麻さんっていうね、女の子なんですけどね。
はい、
これね、授業を実践されたのは、その先生ですね、冠舞乃さんという先生がですね、
はい、
授業をしてくださったんだけどもね、これね、自分のその、お母さんのお腹に宿った赤ちゃんに対してね、手紙を書こうという、ね、
ま
あ、こういうね、
はい、
待ってるよって言って、すごく優しい気持ちがね、
はい、
率直に素直に現れてるね、本当に胸についてすまってくるね、素晴らしい作品だったですね。
ですね。で、先日11月の27日月曜日には、今年度の命の授業大賞表彰式が行われたんですよね。
そうですね。県庁の大会議場で開いたんですけどもね。はい、今年はまあ11回目になりますけど、
はい、
応募総数は 12,353 作品でしたね。
はい、
その中で大賞となる知事賞など11作品を発表したんですね。
はい、
知事賞を取ったらですね、
はい、
僕の妹っていうテーマなんですね。
僕の妹。はい、うん、
で、これもですね、小学校3年生。藤沢市立睦愛小学校3年生のね、
はい、
安西達樹さんなんですよね。
はい、
で、この授業を実践したのはお母さん
なんです。お母様なんですね。
そう、はい、安西達樹さんってお母さんがね、授業されたということだったんですけどね、
は
い、これもね、なんかじわーっとくるね、この命の授業大賞の表彰式って言ったらね、
はい、
もうその表彰式自体がね、感動的なんですよ。
温かい雰囲気。
そう。もうね、その子供たちの率直なその思いがね、こう、綴られててね、それをまあ朗読してもらったりするとですね、もうなんか、泣いちゃいそうになっちゃうんですよね。
ぐっと心に来るものがあるんですね。
そう。そう。その時やっぱりね、まあ一番の狙いですよね。命っていうのはやっぱり大事なもんなんだなっていうことが、なんかみんなの気持ちの中にスーッと入っていくっていうね。そんな体験ができるね。素晴らしい、僕は、催しになってるなと思いますけどね。
はい。さあ、それでは、第11回命の授業大賞受賞作品をご紹介したいと思います。藤沢市立睦愛小学校3年生の安西達樹さんの作文なんですが、では知事私の方からご紹介させていただきますね。
はい、はい、ぜひ、じゃあ朗読お願いします。
はい。僕の妹。僕には双子の妹がいる。僕が2歳の時に生まれた。妹たちが生まれた日、お母さんがいつも通り保育園に送ってくれて、夕方、お母さんのお迎えを待っていた。でもなかなか来なくて、来たのはおばあちゃんだったから心配になった。その日からしばらくお母さんに会えなくなって寂しかったのを、今でもはっきりと覚えている。おばあちゃんに、お父さん遅くなるから泊まっていきなよ、と言われても、僕は家に帰ればお母さんが帰っている気がして、お父さんと一緒に毎日家に帰り続けた。お母さんは1週間くらいで戻ってきたけど、僕にはとっても長く感じた。お母さんの顔を見たときはちょっと照れくさかったけど、本当は抱きつきたいぐらい嬉しかった。赤ちゃんと一緒に帰ってくると思っていたら、お母さんしかいなかったから不思議だった。妹たちは2ヶ月半も早く生まれたから、しばらく入院することになった。僕は去年の11月、お母さんに連れられて、あるイベントに行った。それは、神奈川リトルベビーサークル、ペナの世界総参事デー写真展だった。そこには妹たちと同じように、小さく生まれた赤ちゃんたちの入院中の写真や、成長して今元気に過ごしている姿の写真がいっぱい飾ってあった。その時、お母さんから妹たちの話を聞いた。妹たちは早く生まれたから体温を調節するのが苦手で、保育器という箱の中に入って過ごしていたこと。途中で息をするのを忘れてしまうので、人工呼吸器という機械をつけて、呼吸を助けてもらっていたこと。 最初はお母さんのおっぱいを直接飲むことができなかったから、細い管を口に通して、1ミリリットルのミルクを時間をかけて注入していたこと。他にも注射をしたり、点滴をしたり、いろいろな検査をたくさんして、お家でみんなで過ごすための準備をしていたことを知った。痛いことをいっぱいされて、たくさんの治療を乗り越えてきた妹たちの力強さを感じた。今は10人に1人が早く生まれてくることも聞いた。医療の技術が進化したからこそ、僕の妹たちも助かったのだと思うと、本当にすごいことだと思う。そんな妹たちも、今は小学1年生になった。二人ともわがままで全然言うことを聞かなくて、僕やお母さんを困らせる。二人で僕をいじめるから嫌いになったりムカつくこともある。でも今こうして喧嘩ができるのは妹たちが元気な証拠だ。家族みんなで出かけたり、美味しいご飯を食べたりできるのはとても幸せなことだと思う。僕はたくさんの人に支えられて生きていることを知ったので、命を大切に、これからも元気にみんなで笑って過ごしていきたいと思う。以上です。
いやなんか。
ちょっと読んでいて、ずっと気持ちが迫ってきますね。
この低出生体重児っていうね、体重がこう、はい、軽く生まれた赤ちゃんですけどね、まあ、リトルベビーと思いますけどね、はい、このリトルベビーハンドブックっていうのを実はですね、神奈川県作ったんですね、はい。これはまさにさっき、その作文で来た神奈川のリトルベビーサークルのペナっていうところの代表の皆さんが来られてですね、はい、つまりその母子手帳にはね、そのリトルベビー、ちっちゃく生まれたこの書く欄がないっていう最初。それがお母さんにとってすごく辛いという話で、はい。だったらそういうリトルベビーでも書けるような母子手帳を作りましょうと言って一緒になって作ってですね、まあこの間できたんですけどね。はい、でそういう物語の中で、この彼の妹さんが、まあ、リトルベビーだったっていう中でですね、はい、その低出生体重児ってどういうことなのかってよくわかるですよね。
はい、
よくお勉強したなっていう感じしますよね。
はい、お母さんもきちんと説明をされたんでしょうね。
いや、本当きちんと説明されたんですよね。はい、だから彼正しく理解をしていて、はい、それはまずそれに感心するのと同時に、やっぱりね、子供らしいなって言って、今は元気でね、昔こともあるけどって言って、ね、でそれ率直に言って、ね、はいはい、でもやっぱりこうやって、元気してる、元気な証拠だって言ってね、はい、言ったことを言ってくれるっていうのはね、いやー、すごいなって思いましたよね。
やはり伝わりますね、すごく。この、彼の書いた内容というのが。
そうですよね。優しいね、お兄ちゃんですよね。
優しいお兄ちゃんです ね。今回のこの大賞以外の受賞作品について私たちが読むことはできるんでしょうか。
そうですね、表彰式の様子はですね、はい、令和6年1月21日までオンライン配信をしていますね。はい、そして県ホームページに受賞作品を掲載しているほかですね、まあ、後日受賞作品をまとめた冊子を作成してですね、はい、これ県内の各学校に配布する予定でいますね。
はい、もう今後も命の授業は続いて、そうですね、いきますね。
ですからまた来年もね、ぜひね、はい、応募していただきたいと思いますね。
そうですね。はい。さあ、それでは、神奈川マフィン、今日が年内最後の放送になるんですけれども、知事、今年を振り返ってみて、いかがでしたか？
そうですね。やっぱりコロナを脱出することができたということですよね。
大きい一年でしたね。
これ大きかったですね。やっぱり各知事も賑わいが戻ってきてね、
はい、
日常が戻ってきた。いろんなものも全部復活したですよね。
そうですね。
本当にこれから
ね、感じがしますね。
しますね。
はい。で、知事にですね、今年の一年をその漢字で表す今年の漢字、もう毎年発表していただいておりますけれども、もう私は今年で何回目なんだろうっていう、毎年楽しみにしているんですが、はい、ぜひ、その今年の漢字をここで発表していただきたいと思います。よろしくお願いします。
今年の漢字はこれです。
なるほど。
わかる？
熱。
ピンときますが。
暑い。
暑い。
夏。
あ、そうそうそうそうそう。そう。なんか最近も忘れてたかもしれないけど、この夏、めちゃくちゃ暑かったですよね。
暑かったですね。
もう熱風が吹いているような状態ね。はい、高熱で、そしてまあ、熱中症対策もやらなきゃいけなかった、
はい。
今年振り返ってみてね、やっぱり野球熱すごかったでしょ。
そうですね。
野球熱でね、こう WBC もあって、
はい、
大谷選手の一挙手一投足にね、熱中しましたよね。
しました。
で、慶応高校。
はい。
これは全国制覇しましたね。
そうですね。
もう我々ね、熱狂しましたね。
はい。
それからまあ、我々当事者目線の障害福祉推進条例。情熱を込めてね、
はい、
やってまいりましたしね、はい。まあ、観光客が戻って観光地、熱気ムンムン、ね。
戻ってまいりました。
まあ、デジタル行政の推進、これ熱心に取り組んできました。
はい。
そしてまた、遼寧省、ベトナム、これ来ましたけどね。
はい。
熱烈歓迎されましたね。もう、これしかないですね、
熱。お見事。熱。
はい。
いいですね。熱という感じは、見た目も、やはりこう、パワーがあるというか。
暑い。
暑いっていう感じがしますもんね。
はい。
なるほど。今年の漢字は熱ということで、ありがとうございました。では、はい、知事、来たる2024年に向けて抱負を聞かせていただけますか？
そうですね。この熱を持ってですね、来年はガーンとこの明るいね、年にしていきたいですね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、そして最後に、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。今年一年本当ありがとうございました。皆さんと共にね、このコロナを乗り切ることができた。だからこの新しい日常を繋がってきましたけどね、これを来年はさらに前進させてですね、素晴らしい明るい神奈川を共に作っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。はい、ありがとうございます。さあ、それではここで知事のリクエスト曲をいただきたいと思うんですが、今年のこの神奈川マフィンを締めくくる、とびっきりの一曲を、熱い一曲をお願いします。
これね、この年末最近横浜も綺麗ですね。
はい、綺麗ですね。
キラキラキラキラしてね。はい、やっぱこの曲ですね。
あ、何でしょう。
ブルーライト横浜。
知事ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。